日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問、それからモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうというこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいております。ということで今週は通称日経ベリタス応援団長の井上豊さんにお越しいただきました。こんにちは井上さん。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、井上さんの語りファンがたくさんいるということが判明しまして、びっくりしましたよ。また後ほど来てるメールをご紹介させていただきます。
今日ちょっとね、声がね枯れてるんですよ。
どうしたんですか。
昨日ね、
はい、
応援団長なんですけども、
はい、
あの日経新聞であの証券部長っていうセクションをやってるんですけど、はい、昨日の朝刊をですね作って、朝刊って締め切りがあの2時ぐらいなんですね。
朝というか、夜というか、
反省会っていうのを朝刊作り終えて、あ、これはこうすればよかったっていうのをね飲みながらやるんですよ。
となると何時ぐらいまで。
4時。
うわ、
でそれでね、それからあのタクシーで家の近くで、はい、お腹減っちゃったんで、
はい、
冷やしうどん食べとけばいいところを、カツ丼食べちゃった。4時半に夜明けのカツ丼、
こってり。
いやー、もやもやしてんです。今日はすいません、頑張ります。
はい、
申し訳ない。
さて、あの井上さん、前回のベリモヤで、はい、荒川さんの回だったんですけどね、ひょんなことから荒川さんがちょっと嫉妬級の、うん、ちょっと嫉妬く、
はい、
あれのポスターを持ってきてくださったんですよ。それで、あの、じゃあこのポスターにせっかくだから私と荒川さんの会所じゃない即興で書いたくにゃくにゃしたサイン入りにして3名様にプレゼントしようということになったんですね。
レアですね、
はい、
3名。
しかも私、その
なんで3名なの、予算がない
って、ね、いやいや、
タモリクラブ
応募がそんなに来ないんじゃないかと思って3名にしてみたんですよ。とんでもないことになりまして、100通以上現状できているという。ありがとうございます。皆様お送りいただきまして、それで、あの、そのポスターをデザインされたデザイナーの鎌田さんが、はい、とんでもないことになったと。
はじ、い、めまして。
はじめまして。
なんと責任を感じてこのブースまでいらっしゃって、
いや、さっきからね、どなたかなと思って
ずっと黙って横に座ってらっ
しゃる、かっこいい方ですよね。
そうですね、渋いデザイン。
日経ベリタスのデザインをやってます鎌田です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます、
いや、今日あんなことになってると思っていなかったので、
はい、
そのポスターをプレゼントという話も聞いてなかったので、それでサイン入りで、
はい、
その人が誰か 大切に取っていただけるので、それはこれいけないと、真面目に取り組まなきゃいけないと思いまして、
前回のもかなり素敵なデザインだったんですけど、ね、
いやデザイナー魂だよね。その数じゃないよね。いいことおっしゃる。変わりましょう、来週からパーソナリティ。
無理です。
じゃあ3枚のために作ってくださるんですか。
もう3枚のためです。
これは素晴らしい。今から応募できるんですか。
今からでもまだまだ大丈夫なんですよ。
だんだんあれですね、
はい、
あの充実してきますね、この
。そうですね、あのサイドメニューが豊富な定食屋さんみたいな。いや、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
パンを増やしていい行きたいんで、よろしくお願いします。
行きたいんで、はい、私も
いっぱい作ります
よ。よろしくお願いします。鎌田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
じゃあ素敵なデザインを楽しみにしてます、はい、で、あの番組に関するご感想を書いてきてくださった方もいらっしゃいまして、はい、ちょっとご紹介させていただきます、ね、
はい、お願いします。
リスナーのお便りのコーナーが欲しいという声も結構あったんですよ、うん、アタさん、30代の男性、会社員です、は
い、
毎週楽しく拝聴しています。冒頭の大江アナウンサーのモヤモヤ話がほのぼのしていてとても好きです。視聴者からのお便りのコーナーとか作ってはいかがでしょうか。
なるほど。
でも今週はですね、早速そういう、あの、ご期待に応えようということで、
はい、
リスナーの皆さんのコメントもドドンと
ドドンと
ご紹介していこうと思いますので、はい、お楽しみになさってください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。 子の今週のどげちこげちもやもやしとるんちゃ。
何それ。
ちょっと地元の方言で言ってみました。
どちらのご出身。
私はあの福岡県の豊前市という、はい、
豊前市、
あのご存知ですか。
全然知りません。どげち
どげちこげち、
どういう意味なんですか。
どうってこうってどうにもこうにももやもやしてるのよねっていう意味です。
もやもや感が出てたよね今ね。やっぱり素晴らしい。
ありがとうございます。
これは今回のはやっぱりダウンロードしてほしいな。やっぱし特にあの皆さんよろしくお願いします、
はい、
必ず
ぜひぜひ
ダウンロードして、ね、記念にあの一生撮っててほしいですね。
そんな、はい、日経ベリタス大江真理子のもやもやトーク最初のコーナーですが、最新の経済ニュースから、はい、私大江真理子がちょっとわからないな、もやもやするなというものをピックアップして日経ベリタス応援団長の井上さんに教えていただこうという真理子の今週のもやもやのコーナーだったはずなんですが、今回は冒頭でもお伝えしました通り、ちょっと知っとくポスタープレゼントを実施しましたところ、大変たくさんのご応募をいただきまして、リスナーの皆さんがさまざまなご意見やご感想を、はい、添えてお送りくださったんですよ。ですのでもう今回はご紹介させていただくコーナーにしました。
はい、ありがとうございます、
はい、現状先ほどもお伝えしましたが100通以上もご応募いただいております。まだまだ増えそうですね、はい、で日経ベリタスは統計を取ったり分析をするのが得意ということで、どんな方々が応募してくださったのか統計を取ってみました。
属性分析
素晴らしい。年代見てみますと多い順に言いますよ。30代の方が 36%、
はい、ありがとうございます。
20代の方が 25%、 あれ結構いらっしゃいますよね。
若い方がね。
続くのが40代で 22% ということでした。
それも素晴らしいですね。
他にも60代の方、それから10代の学生さんもいらっしゃいました。
10代の方ですか、
勉強熱心ですね。
いやもう日本背負っていくね。やっぱりそういうあの、はい、若い頃からね。
そうですね、
あの経済番組だし。
本当ですよ、
大江さんのファンは。
いやいやいや、日本の金の卵です。
はい、
はい、
本当は嬉しいです、はい、
そして男女別で見てみますと、はい、これ結構差が出るんですね。男性が 94%。
それやっぱりそうなんじゃないこの番組。
やはり、今のところ投資金融情報誌ということであると日経ベリタスの購読者の方もそういう感じなんでしょうか、
でしかもね、あそうなんです、はい、ベリタスを、はい、創刊した時に、はい、させていただいた時にね、ともかく若い方に、経済のことを知ってほしい、投資のことを知ってほしいと。で日本ってねやっぱり個人投資家がなかなか増えないんですよ、うん、で増えない増えないと記事で書いていてもしょうがないっていうんで、自分たちでやっぱり新しいこう媒体を 出させてもらってね、若い人はだから特に本当に嬉しい。
ちなみに男女別、女性も 5% いらっしゃったんですよ。
これは、はい、この方はやっぱり大江ファンなんだろう。
いえいえ、ちゃんと経済のことを知りたいという方ですよね。
いや、はい、わかりました。これからね、
はい、
ほら男性の なんとかお相手井口と荒川と私の上で頑張って女性ファン取りますから、
おー、ね、来ましたよ。
俺はやっぱり声の質だね、滑舌をよくやっぱり喋ってね、
はい、
男らしさで行きましょう。これから
来ましたね。やっぱりじゃあ渋い声でビブラートを聞かせて、
ね、
はい、早速リスナーの皆さんに寄せていただいた、ご意見をですねご紹介させていただきます。まずは強い侍さん、10代の男性学生さんです。はい、毎週モヤモヤトークを聞いています。
すごいね。
モヤモヤトークが始まってからこれまで興味があまりなかった経済について一から勉強して少しずつ関心を抱いてくるようになりました。真面目な話だけでなく最初の大江さんの話もとても楽しみながら聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、このスタンスがたまらなくいいです。嬉しいですね。
嬉しい。
仕事をしていていつも生き生きしている大江さんが最高です。これからも頑張ってください。
頑張ってください。
もうこんなこと言っていただけると元気がみなぎってきちゃいます ね。
収録前までね相当疲れてる、ね、
ちょっと目の下のクマがひどい状態だったんですけど
でもこれでね、
はい、頑張らせていただきます。
本当に嬉しい。
続いてのお便りです。 K 氏、30代の男性会社員の方です。
はい、
毎週自宅でもヘビーローテーションで聞いています。ありがとうございます。経済のお話はとても勉強になりますが、お二人のモヤモヤした雑談がすごく楽しいです。大江さんもテレビとは違った雰囲気で、そのギャップもとても新鮮です。これからも応援していますので、お体に気をつけて頑張ってください。
嬉しいですね、これもね、本当に、はい、まあマイナーメジャーっていうかね、
マイナーメジャー
としてこのポッドキャスト業界に、はい、躍進しましょう。この
番組いい言葉です。マイナーメジャー、ね、目指すところです ね、
そうですね、これは、はい、これをね、後でちゃんと引っかかった記事が出てきますんでね。
おお、はいはい、そうですか、はい、おお、つながるわけですね、はい、これが。そしてもうお一方いきましょうか。ジャズ歌手、シャンソン歌手言えたという20代の女性の方ですね、はい、いつも楽しく拝聴させていただいています。なかなか新聞の経済面も難しくて避けていましたが、お二人の楽しいやり取りにいつも聞き入ってしまいます。
ありがとうございます。
ちょっと私も日本の経済について関心が湧いてきました。嬉しいですね。
嬉しいですね。
これからもこの番組でどんどんモヤモヤを晴らしていってほしいです。大江さんのマリコの今週のモヤモヤのナレーションがいつも違うパターンなのには驚きです。このワンフレーズはネタ切れまでぜひ頑張ってほしいです。地味に楽しみですテルヤンさん、20代の男性です。大江さん、日経ベリタス編集部の皆様、毎週楽しみにベリモヤを聞かせていただいています。浸透するといいですね、ベリモヤ。
ベリモヤ
ポッドキャストは今まで聞くことが少なかったのですが、うん、このベリモヤは1回目から欠かさず聞いています。特に水曜日は通勤の行き帰り繰り返し聞いています。火曜日に配信ですからね。
はい、
経済や投資に関する知識が少ない私にとって、日経ベリタス編集部の方の分かりやすい投資などのお話や大江さんの聞きやすい日本語がとても耳に馴染み、今年の梅雨の時期からのライフサイクルになっています。またベリタス本誌にも興味があり、まずは試読から始めようと思います。
ありがとうございます。
試読ってできるんですか？
できます。
おー、そうなんですね。購読もいいのですが、書店で購入できるなどあればいいかと思います。どこで買えるんですか？私いつも駅の、
売
店で買ってるんですけど、
売ってますよね、
はい、
あとはね、やっぱり申し込んでいただければですね、試読いつでも皆さん差し上げます
ね。そうですか。
ぜひお願いします。
はい、コンビニでも置いてるところありますよね。
そうですね、
この間書店にベリタスありますかと聞いたら、書店では扱っていませんと言われました。涙。たとえランキング首位を奪われたとしても、今後も聞いていきますので末永く続けてください。皆様のモヤモヤしたお話が初めにあるととても和み、より一層引き込まれてしまいます。それではまた楽しみにしています。ジメジメした季節ですが、お体にお気をつけてください、はい、ということでありがとうございます。
ベリタスの購読申し込み、はい、0120-83-4946 0120-83-4946、
はい、
フリーダイヤルですので、ぜひお願いします。
ご購読の申し込み、は
い、もう高校生でもいいよ。高校生でもそうです、ね、どんどん来てほしいな、
はい、私気になるコメントがあったんです、はい、読ませていただいていいですか？
何ですか？
A ちゃんさんから来ているんですけれども、井上編集長、久しぶりにお耳に預かりました。やっぱり私は忘れられません。井上さんのヒューマニズムあふれるトーク、継続的にこの番組でぜひとも聞かせてください。大江さんとのコンビも最高でした。ベリタスも本気で購読しようと思います。A ちゃんさんとどういうご関係なんですか？忘れられませんって。
いや、昔ね、
はい、
雑誌をやってた時があって、はい、ニケグループなんですけど、そこでポッドキャストをすごい地味にやらせてもらってたんですよ、うん、今いるんだけどね、だからまだポッドキャストの番組数が20ぐらいしかない時に、
まだまだ始まったばかりぐらいですね、
うん、こういう録音室じゃなくて普通の会社の部屋で、
はい、
収録して、でこれの時に、さっきマイナーメジャーを目指すって言ったじゃないですか、はい、大江さんのこの番組、そういうレベルでもなくてね、完全なアンダーグラウンド、 その時におそらく聞いていただいていた、ありがとうございます、本当に嬉しいですね。
そうですね、まだちゃんと覚えていてくださって、
いやー感無量。
そうですか、不思議ですよね、井上さんっていろんな顔をお持ちですよね。
いや
私先ほどこんな写真を入手したんですけどリスナーの皆さんにお見せできないのが残念です。これ去年の日経大人のバンド大賞の地域審査会審査員奨励賞を受賞した外神田ヨイドレハリケーンっていうことで井上さんの写真があるんですけど、これ井上さんは外神田ヨイドレハリケーンさんなんですか？私この日経大人のバンド大賞の全国大会の司会もしてるんですけれども、
その一つ前でねちゃんと落ちましたから。
そうですか、歌声聞いてみたかったですね。
いやもう恥ずかしい。
あら、
この話題は今日だけにしましょう。
今後どこかで美声を聞かせていただく日が来るかもしれません。
いやもう滅相もない。
皆さんお楽しみになさってください。
はい、すいません、
はい、皆さん本当にたくさんの愛情あふれるコメントをありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんの声を励みにしまして今後も一生懸命頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。
マイナーメジャー
マイナーメジャーを目指せ。ちなみにちょっと知っとくポスタープレゼントのご応募締め切りは7月17日金曜日となっています、
はい、
7月17日ですからまだ日にちありますからね、応募してみようかなとおっしゃる方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてください。そうしますと分かるようになってますからね、ご覧ください。当選発表は2週間後7月21日配信の第8回荒川さんの回に発表いたしますので、はい、お楽しみになさってください。以上今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン、さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井上さん、
はい、
今週の日経ベリタスの関東記事、そこから先の世界経済、
うん、
そこっていうのは一番下の
ボトムですね、
ボトムのことですね、はい、世界の有力ファンドマネージャーが占う回復の形ということですね、はい、これはもうそこを打ったという前提の記事だということですか、うん、
おそらくそこは世界全体としては、
はい、
打ったんだろうというのがこの記事の前提になってますね、
はい、
この記事はねそれなりに、すごいんですよっていうのは、本当に出てくる方々が世界を代表するようなファンドマネージャーの方で、いろんな方がねまずそこを読んでいただきたいんですよね、
はい、ジョン・プラビーンさん、
プラビーンさん、これはアメリカのプルデンシャルの方ですよね、うん、金融キャリア20年を超えてる方、うん、このもうこれぞ、ファンドマネージャーというですね、うん、どうですかこの写真付きなんですけどねこれ、
はい、そうですね、今回は皆さんの写真がついてます。なかなか貫禄のある
方ですね。
はい、
はい、その次
シリア・ファーノンさん、
いやロックボーカリストみたいですねこの方ね、イギリスのヘッジファンド、
はい、
サミナ・キャピタルのパートナー、共同経営者ということですね。
そしてアンドレアス・ウタマンさん、
この方はねサッカー選手だね、どっから見てもね、
あちょっと時代
時代だよこれ、
うん、ね、
まあだけどねこれはドイツのアリアンズというですね、はい、大きな運用会社の方ですね。
そして日本の方もいらっしゃいます、文字総一郎さん、
うん、この方はね非常に有名な方で、この方がどういうふうにおっしゃるかということで注目して見てる投資家の方ものすごくいらっしゃるんですよ。
そうですか、
はい、
そして最後にハーリー・ランク氏、
はい、アメリカのフィデリティの方ですね、この方も有名な方です。まあそういう方々がですね、はい、これから世界経済は昔に比べればね、これは皆さんもそうだと思うんだけども、最悪期は脱したんだろうと、だけどこれから先どういうような奇跡で軌道を描いて、はい、経済は回復していくのかということをこの方々の、まあ、座談会というかですね 討論会みたいなもので、それを収録させてもらっています。
はい、どういう声が多かったんでしょうか。
はい、ブラビンさんとかね、ファーノーさん、は世界経済は今年の1月から3月にかけてそこに出ましたと、いうことをおっしゃってますね。あとブラビンさん面白いこと言ってる、ナイキのマーク、あのスポーツのね、ナイキですね、ナイキのマークのような景気回復の軌道、シュッって感じだよね。
シュッ、そうですね、
そこからシュッと右肩上がりにいくという、このプラピンさんということは結構強気な方ですよね。
あとは井上さん、長いグラフがあるんですけど、はい、これは何ですか。
これは世界の株式市場、85の市場の株価指数、この今年の年初来騰落率っていうんですけども、今年の年初からどのぐらい上がったのか下がったのかというあれなんですよ。
6月30日現在までの
ところ、これをね見てもらうと一発でわかるんですね。中国上海とかね、ロシア、インド、ベトナム、トルコ、ブラジルあたりがの証券市場がものすごく高いじゃないですか。
はい、40% から 80% 超えている。
そうなんです、で日本はですね、どこにあるか分かります。
もう85もあるから探すのが大変なんです。ちょうど真ん中あたりにありましたね。
日経225、はい、ありがとうございます。見つけていただいて、日本はね 10% 台なんですね。上昇したのはね、でこれがやっぱり日経ベリタス売りなんですよ。これをじーっと見ていただくと、この特集のですね、新興国と呼ばれているところが、これからの世界経済の回復を見事にリードしていくということが書かれているということです。これでこの特集の結論の一つなんですけども、市場が景気を決める時代、一般的には景気が良かったら株価が上がると、市場は景気が決めるんだと、ちょっと今逆ですね。これが資本主義の新時間を経った年月を経たところなんですけども、むしろマーケットの方が先に行って景気を作っていくみたいなねものがあると。でちょうど主要国首脳会議というのが、サミットってのがありますよね。これが8日から開かれます。今度のこのベリタスを読んで、ぜひサミットの新聞報道とか報道を見てください。そうするとね、本当にわかる、
見方が変わりますね。
だってね、すごいですよ、7月8日の初日に、これいつものこと、主要8カ国首脳会議ってのがあって、これは先進、そう、ロシアが加えたね、で、首脳宣言を採択する、これ普通でしょ、今回違う、これ出す同じ時に、中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカが5カ国が集まって、同じところで、新興5カ国の首脳会議を開いちゃう。すごいですねこれね、政治宣言で、これ先進国が出すのかと思ったら新興5カ国が政治宣言を出す。だから初日は先進国の宣言と
新興
国の宣言が同時に出てくる。これじゃもう合意形成できないね、何か合意することができない。で今度はそれにエジプトを加えた14カ国で翌日拡大首脳会議ってなって、
じゃあ G8 の8カ国と新興5カ国と
エジプト
の14カ国で
やって共同宣言を出す。
面白いですね。
これが今の世界秩序の本質なんですよ。G8 だけで集まっても何も決まんない。なぜかそれをベリタスのこの株価指数の騰落率で見ていただきたい。
この騰落率上位にその新興5カ国入ってますね。
全部入ってるでしょ。この表を見ていただくとですね、本当に世界がどう変わってるか完全にわかる。
そうですね、
はい、ぜひ今週号買っていただきたいですね。応援団長としては、お願いしたい、
はい、これは確かに物の見方がちょっと変わりますね。
これを読んでから、今回のラグイラサミットをご覧になると本当に世界がわかると私は思います。
このグラフはこれからの世界地図になるかもしれない。
はい、よろしくお願いします。
詳しくはこの日経ベリタスをご覧ください。以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。新コーナー、日経ベリタス 今週の三本勝負。さてここからは新コーナーです。と言いますか、あのコーナー自体は昔からあったものですね、はい、180秒トピックス、はい、ただ180秒に収まった試しがないということでコーナー名だけ変えさせていただきました。
いやーマイナーメジャーを目指す番組らしい
、うん、はい、マイナーチェンジです。
マイナーチェンジですメジャーではありません、
はいはい、ただあんまりこの3本勝負っていうのも今後しっくりくるかどうかっていうのが、
ね、また買いましょうかね。
心配なんですよね。
来週買いましょう
ね、来週はそんなあと何回3本勝負でお届けすることができるのか。
じゃあ3本勝負らしいテンポを持っていきましょうか、
はい、
今回
そうしましょう、
はい
はい、では早速いってみましょう。まず1つ目、消費者つかむ売りの巧み。
はい、今不況でね、はい、景気回復途上、もう景気が回復しても日本のマーケットっていうのは成熟市場でしょ、もう一言で言うとね、売れない時代に売る、
難しいことですね。
いやだけどね、売ってる人がいっぱいいるん で、その人たちがどういう売り方をしてるかということをですね、うん、書いてあると。一つがね、これ面白かったですね、うん、これご存知でしたか、紳士服、
はい、
ザ・スーパースーツストア、
はい、
などを展開するオンリーさんという会社、
オンリ
ー、この会社はね、最近やったイベントとして下取り販売、自分の不要になったスーツを持ち込んでくれると、これすごいですね、1万円クーポンくれる。
え、太っ腹。あ、そうですか。
でこの8月期決算、うん、の売上高やっぱり 5% くらい増える感じですね、この会社は。やっぱりね、これからはこうです、プラスアルファ、プラス、はい、プラスワン、
プラスワン、
人と違うことを何でもいい、プラスワンマーケティングと私呼んでんだけども、やっぱりその消費者のグッド、金銭、心をつかむようなことを一つだけ従来と違うことをやることをお勧めしますね。これプラスワンマーケティングということで、不況でも売るということですね。
ポイントですね、はい、これは、はい、では続いてまいりましょう。その2です、 GS 湯浅の実力を探る。
これ本当にね、国際競争力がある会社ですよ、これはですね、 GS とは何か、旧日本電産のブランド、その日本電産の創業者のイニシャルに由来すると、島津源蔵さん、源蔵島津、GS、この会社のですね、うん、今の株価っていうのが、まあ直近で880円ぐらいありますよね、うん、さて、日経ベレス、ここを得意としてるんですけども、はい、この株価が割安なのか割高なのかというところをですね、分析している。
これどうやって分析するんですか。
ディスカウントキャッシュフロー分析っていうのがあるんですが、ディスカウントキャッシュフローを用いたですね、はい、理論株価っていうのを算出するっていうのがあるんですが、これモヤモヤするでしょ、
理論株価、
わかんないよね、はい、ある数式をちゃんとこしらえて、その数式にのっとって今の株価が理論上の株価よりも割安か割高かということで、理論上の株価っていうのも、理論っていうの、理論っていうか方程式っていうのは変数の置き方によっても全然変わってくるじゃないですか、うん、この場合もそうですね、それが一番基本だって出てるんですけども、弱気シナリオとか強気シナリオとか、4つのシナリオがあるんだけど、4つのうちの3つはですね、ちょっと理論株価の方が低いんですね、うん、だからこの、記事では過熱感を持ってるんじゃないかと、GS ユーザーの
今は割高になっているのではないか、は
い、ないかという指摘なんですが、はい、さて、ここの図がありますよね、
はい、ケーブルタス、こちらリチウムイオン電池の人
名、リチウムイオン電池っていうのはね、大本命はあれですよ、電気自動車の、
ね、
電源、
これから絶対発展していく分野ですよね、
はい、でこれが GS ユーザーさんは自動車メーカーでいうとホンダさんとか三菱自動車さんと近いところにある、
はい、
これは有名になってますけど、トヨタ自動車さんはこの分野でパナソニック、旧松下電器ですね、はい、と組んでいる、ゼネラルモーターズは日立だと、日産さんは NEC だと、それぞれのもうカップリングができている、この 陣営がいくつにも分かれている。これであの電気自動車とかあるいはハイブリッド自動車ってありますよね、ハイブリッド自動車というのはガソリンと電気で動くんで、はい、電気の部分は電池が必要になるということで、この競争がこれからどうなるかによってですね、湯浅さんの株が果たして割高だったのかということはこれまだ分かんない、あのむしろそっちの方をご覧になるとですね、あのこの記事にも書いてあります、どういうような電池メーカーさん、まあ、電池を作って電気メーカーさんと自動車メーカーさんの提携関係がどうあるかというのこれをご覧になっていただくといいんじゃないかなと思いますね。
その3です。ユニコーン現象を読む。私ユニコーン現象って経済用語か何かかと思ったらそうではないびっくりしました。ユニコーンっていうのはあのロックバンドのユニコーンのことですね。
あれ、
はい、
小林さんは何あの同時代的に聞かれてた。
聞いていましたよ、
ユニコーン、はい、
素晴らしい日々とか大迷惑とかも大迷惑と口
ずさんで
ました
はい、これはだから今ユニコーンがまた再結成されて、なんで、再結成、されたのかと、なんで今もまた人気を博してるんだということを紹介してるんだけど、だけどもやもやしますよねこれ。
しますね。ケベリタスにこんな記事があるんだっていう。
あの奥田民生さんはご自身があのプレイヤーであると同時にプロデューサーの方ですよね。でユニコーン、っていうのはやっぱり自分で流れを作る時代を作る人と中に乗って成功する人2つありますよね、
はい、
奥田民生さんは自分で自分をプロデュースしてあるいはパフィーなんかをプロデュースして、時代をやっぱり変えていく作っていく力があると。
流れを作る方なんですね、
でこれはこれ投資情報誌なんで、
はい、
どういう会社に注目したらいいのかというところをちょっとね奥田さんのユニコーンの生き様を通じてねちょっと読み取ってほしいなっていうのは実はあるんですよ。
面白いですね。
だって最初の見出しがこれでしょ。要するに読んでもらうと分かる、あるいは奥田民生さんの本のことはすぐに分かるんですけども、人と同じことはやんない、
投資の、
でもう一つはね、自分たちの演奏とか自分たちのバンドを客観的に常に見る。
大事ですね。
ね、そうすると主張というものがあったとしたら、これがね、新曲らしいんですけども、メロディーができました、
はい、
明るいメロディーです、
はい、
明るい歌詞をつけようとこの方はしない。そこで真実が出てくるというふうにこの奥田さんは考えるんですよ。明るいから明るいメロディーから明るい歌詞で言ったらそれはおそらく違うんじゃないかというふうに考えられる方なんですね。というふうくらいに自分を客観的に見てやっていくというものがですね、できる。さっきの話で言うと、のりしろがねものすごいポケットがある人なんでしょうね。じゃあ今度は、1と1のポケットを出そうかと7のポケットを出そうかというようなところ、そのキャパシティが広くて、私はねそういう企業に例えるとそういう企業はいいと思いますよね。だっておかしいでしょ。うちの経営哲学こうですというものが、はい、例えば10年変わって、ね、いなかったら、ね、お客さん大事とかこういうのはいいですよ。それ以外そういうものじゃなかったら時代は変わってるのにその会社の価値観が変わってないってことは株式投資の買いですか、はい、売りですかという話になると思います。投資の立場から言うと引いて客観的に本当にこの技術っていうものが永続できるのかということ、他の新技術が出てきた瞬間に、その会社の競争力がなくなって、株価がストーンとしてしまう、そういうリスクはないのかと、ね、ちょっと常に引いて冷めた目で自分のことを見てみる、あるいは会社のことを見てみる、企業で言えばねということができるかどうかということだと思います。これね記事の中にもあるんですけども、井上陽水さんとユニットを結成されたことがあって、
はい、
陽水さんから学んだことっていうになってるんですけども、物事はシンプルに考えようということ、
はい、
これは素晴らしいと思うんですよ。さっきで言うとシンプルに考えながら常に実はそれが間違ってないかということを考える、これで私はね相当いいと思いますね。人間にしてもバンドにしても企業にしてもそういうバンドは信じられるし、
投資哲学を 奥田民生さんを通して学ぶ。今日も勉強になりました。
はい、
皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。以上、日経ベリタス今週の3本勝負でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがだったでしょうか。いや、今日もいろいろと勉強になりましたね。
本当ですか。
はい、世界のこれからの回復具合楽しみに見ていようと思いました。
ユニコーン、
ユニコーンに投資哲学も学びました。
世界経済からユニ
コーンまで、はい、幅広いですね、ベリタスも、はい。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタス応援団長しちょるけんね、井上豊か。無前編でやってみました、すみません。
そうきましたか。そしてテレビ東京アナウンサー大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。